こんにちは。はじめまして。川崎豊子です。希望は失望に終わることがない。この言葉を一筋に信じて、今日までいただき、生きてきました。話で前後することがありますけれども、もう90歳です。お許しください。私は川崎豊子です。私は大阪で受選を受けました。その後、間もなく北九州、故郷へと帰り、小倉の日上がり教会に約20年ぐらいいたと思います。というかね、こじんまりとした大変ぬくもりのある温かい教会で私を育ててくださいました。こちらへ参りましたのは、新日鉄の夫が大分へ転勤となり、まさか北九州から大分に来ると思わず、はじめはライブって書いて、なんで大分って読むのかなって、今は普通ですけど、当時つくづくどうしても合点がいかない、そういう思いをしました。ある日、夫と車で散策つもりで大分川を渡り、通り過ぎたところにひょいと大分教会の看板が私の目に飛び込んできました。思わぬ出会いにとっても嬉しく、きっと神様がこの教会に行きなさいって私を導いてくださったのと感謝しております。そのことが勇気を出して、ここの教会の礼拝に出るきっかけとなりました。当時はアーズ・オトマツ牧師でした。会場すべてはスリッパです。今のように土足ではありませんでした。そして聖餐式を受けますときには、この講壇の上はまだ同じこのスレートだったんです。こういう貼り物はなかったです。それでも私たちはありがたく講壇に、スリッパを外して講壇に登り、正座をしてパンとブドウ酒の生産に預かりました。当時は冷暖房もなく、ちょうどガラス窓の壁と壁のその間ですね、壁に沿ったところに備え付けの石油ストーブでした。冬の冷たい講壇に座って生産地をいただくときに、冷たいとかそういうことはちっとも感じたことはありませんでした。夏は天井から飛行機のプロペラのような形の扇風機がぐるぐる3個ぐらい待ってたと思います。その状態が長く続く中で、毎週ですね、礼拝を感謝しながら生き生きと通っておりました。その頃です、アーズ牧師でしたか、その次の牧師でしたか、定かではありませんけれども、大分教会名物の芋煮会というのがあったんです。芋煮会、どんなのかなと思ってましたら、豚肉のことでした。教会の大きな鍋にたくさんの豚汁が仕込んであって、礼拝後その大鍋からいくつかの鍋に分けまして、トコトコトコトコ土手を上り下り、大分川の川岸で礼拝後のひとときを楽しみました。もうずいぶん前のことですけれども、当時皆さん、おにぎり3個ずつ持ってきてね、2個は自分のためよ、1個はね、持ってこられない人の分よって、そういうことでおにぎりを持って川原で3つぐらいのグループだったと思います。豚汁を囲みながら楽しいひととき、子供に帰ったような気持ちで、礼拝食後は じゃんけんぽん遊んで、負け組が勝った人の後ろに鎖のように流っていく、そういうゲームをしたことを懐かしく思い出します。その頃はまだ老いた子はのどかでしたし、車の往来もそんなになく、そうでもなく、私たちはピクニック気分で、礼拝後の満たされた気持ちを満悦しながら楽しく過ごしたのも懐かしい思い出です。その頃でしたか、前大分教会にハンドベル、ごめんなさいね、その手前にクリスマスが近づいてきましたけれども、その時は教派を超えて、よその教会の方々とクリスマスの喜びをともに、竹町の商店街を、多分礼拝の後だったと思いますけれども、賛美歌を歌いながらキャロリングをしてまいりました。そういう楽しい思い出たくさんあります。そして間もなく教会にハンドベルが設置され、今療養中のハン・バン・エミ姉妹が東京まで出向いて講師を受け、そして大分教会で会員を集めて、一生懸命ハンドベルの練習をし、クリスマスに、ずいぶん前のクリスマスなんですけれども、初めてクリスマスにハンドベルの美しい音色が響き渡り、喜びと感動に浸ったものです。そして一段落した頃に、大分教会の100周年を迎えました。その時はまだお元気でした日野原志明先生をお迎えし、今は中村病院が建っておりますけれども、あそこは元は西鉄グランドホテルでした。そこで100周記念の講演会と、あとティータイムをごちそうになり、ワイワイガヤガヤ、100周年が迎えられてよかったねっていう、その喜びと感動を覚えております。その後間もなく、大分教会をもっともっと良くしましょうということで、増改築案っていうのが持たれまして、それは大変でした。反対、賛成、なぜかあらこうだって、それでもおおよそ3年ぐらいの月日が流れたと思います。全体で話したり、いくつかのグループで話したり、ああだこうだと言いながら、やっとみんなが意見が一致で増改築に取り組みました。その頃はまだエレベーターがなくて、エレベーターって、当時は今私たちが正面玄関から入ってきますけれども、バス道路のあそこは壁で塞がれて、全然当時私が来た時の、当時のまず残っているのは下のホールから2階へ通じる階段だけなんです。集会室も和室も設定している場所は変わっておりませんけれども、全部やり替えました。で、生産式の時には、生産式を準備する時には、昔、家庭用のタイル張りの小さな流し台、それに家庭用のテーブル、そこで90人分の生産準備をし、2階のこの街道まで、転ばないようにそろりと登ってきて、生産式の準備したことを思い出します。で、いよいよ増改築が始まりましたけれども、工事中はごめんなさい、日曜日ごとは必ずお休みで、礼拝はきちんと守ってまいりました。工事の時は日曜日はお休みということで、教官には何の支障もなく、 長い長い年月をかけてやっと完成しました。その頃三原牧師ご家庭には無理やり何度も引っ越しをお願いし、大変ご不自由をおかけいたしました。その時に牧師館も建て替えられましたけれども、雨漏りはして人が住める状態はなくって、金田牧師の時に確か夫人から雨漏りがするのよね、なんとかならんかね、バケツ持っておくのよ、なんていうことを記憶に残っております。それで増改築の時思い切って牧師館も建て直そうということで、で改造する前は外のコンクリートの階段を上って礼拝に堂に上がってくる状態で、表玄関は塞がれて全然、ただ残ってるのはホールから2階に通じる階段だけですかね。集会室も和室も当時のままなんです。場所は当時のままなんですけど、全部やり替えて、小さな流し灰って言いましたけれども、外壁の中、内側、台所、今のガステーブルのあたりですけど、もう一つ壁がありまして、そこにいろんな道具を置いてたんです。それで炊事場も狭く、かなりの場所の、今倉庫が牧師館の裏にありますけど、ああいう風な道具がこの炊事場のあの辺りに置くようになっておりましたので、流し台も狭い、そういう状態の1階、本当にただ1階から2階に上るあの階段、懐かしいなと思って、そしてもう記憶もぼちぼちおかしくなってきますけど、そういえば昔はこの正面玄関から入られなかったのよね。そして冬の寒い時でもスリッパに履き替えておりましたけれども、土足で随分便利、この高段の上まで土足で登れるようになって、本当に神様ありがとうね、私たちは大変な思いしましたけれども、やっぱり神様は私たちと共にいらして、それなりの知恵をくださるんだなって感謝しております。喜びばっかりありません。神様は私たちに大変な試練も与えてくださいました。いつかある日突然火事になったんです。どうも付け火じゃないかなっていうことだったんですけれども、消防署が近いのですぐ突っ飛んできましたけれども、原因は分かりませんでした。私たちはまあ仕方ないね、生きていればどんなこといろんなことがあるわよねとか言いながら、火事の後は総出で後片付けです。今はポリの軽いバケツですけど、私たちに使ってた頃はブリキのごっついバケツです。あの中に火事の焼け跡瓦礫をいっぱい詰め込んで所定の場所に運びました。遠方からも応援に駆けつけてくださった方がいらっしゃいましたので、これ重いからあっちに持って運んでよねとか、なんかそういう感じで、あまり悲しいとか火事でなんていう思いはしておりません。でもやっぱり神様は恵んでくださいまして、火事の時でも愛林幼稚園を使いまして、礼拝はきちんと守りましたし、生産式もきちんと整えられて、こちらがきちんと復興できました時に喜んでまた引っ越して、 ああしたら物置、あそこにこんなん置いたら便利よ、ここにこれを持ってきたら便利よねって、本当に使いやすい今の教会になってきましたこと感謝いたします。神様は恵みと試練といろんなものを人生の中に置いてくださって、本当に素晴らしい、ありがとうねっていつも感謝しております。さて私のことなんですけれども、今先生がおっしゃってくださいましたように、あのここにいて初めて私受洗をしたのがホーリネス系統だったんだなって知ったんです。終戦ちょうど小学校の 低学年ぐらいに戦争が終わりましたので、戦争も戦後の大変な時も境目でよく覚えております。戦時中は洋服を着たまんま、履物は手の届くところに置いて、サイレンが3回鳴りますと避難命令です。当時は明かりが外に漏れたらいけないということで、家庭用の電球、裸電球だったと思いますけれども黒いカバーで覆われて、明かりがちょっとでも外に漏れたらご近所の方から明かり漏れてるよって電気消しなさいって、そういう時代だったんです。で夜中に空襲、あの頃空襲警報と言っておりましたけれども、サイレンになると闇の中を、本当に真っ暗な闇の中を家族で人の気配を感じながら広場へと避難したのも今では遠い記憶の中です。戦後間もなく品不足と飢えと大変な思いで、私なんか子供でしたけれども、当時の両親だとか大人たちは本当に生きるのが精一杯な時代でした。その頃土房で何だら太鼓を打ち鳴らして、当時まだ軍服を着ていたと思うんですけれどもね、土房連土に勤しんでいましたのが、今キリスト教の一派である救世軍だったと思います。太鼓を叩いている人が軍服だったのか、いろいろ呼びかけている方が軍服だったのか分かりませんけれども、なんかお一人軍服姿の記憶にしております。そういう生活が続いておりました時に、父が死に行ってたんですし、定年後再就職で大阪へと行きました。また大阪も随分楽しい思いをしました。はじめは家庭集会で、ただ誘われるままにね、お茶でも飲みに来ないっていうことで、何も用事ないし、じゃあ行ってみるかって言ってお邪魔しました。10人に満たないぐらいの集まりでしたけれども、その時初めて私は聖書というものに、聖書の御言葉に心を奪われてしまったんです。我が家仏教で堅苦しいしつけ、女の子は人前で大声で喋ってはいけない、自転車も乗ってはいけない、あれもしてはいけない、これも言った、ただ女らしくしとやかに、主が帰ったらお帰りなさいって手をついて迎えるんだよって。私は小さい時に母親は記憶にないんです。全く記憶にないぐらい母を亡くしました。ちょっと時間いいかな。それで姉は戦争未亡人で入籍してもらえなかった、本人のためっていうことだったんですけど、再婚ができるよっていうことだったんですけども、とうとう再婚 結婚して1週間がもう少しぐらいで天地に行ったまんま帰らない人になったのです。で、小学校も義理の母はいたんですけども、11、2歳ぐらいじゃ姉が小学校の入学式に連れて行ってくれて、ちょっとね本やら買ってきてここおんなさいよって言われたのに、姉ちゃんがおらーんって泣きながら家まで、初めて来た道なんだけども家まで裸足で帰った記憶があるんです。だから11歳の違う姉が私の親代わりでした。で、大阪に行きまして、家庭集会で、そしてやっと洗礼を受けて、ああこれで私も大阪で楽しもうかなって思っておりました時に、いろいろ都合あって、一身上の都合がありまして、一人で家の人にも言わない、黙って家出状態で姉のもとに帰っていったんです。そして、日上がり教会も偶然、あの子今はもう電車ないんだけど、電車の中から教会の十字架が見えたので、そこに行った。偶然教団の日帰り教会でした。それでここに来て初めて、え、私がホーリネス系統だったんだねってこと初めて知ったんです。戦争前すぐの後、もう世の中がごった返しておりましたけど、ので、とにかく教会では人が来て聖書のお話を聞いてくだされば、教派構わずどなたでもいい、そういう時代だったのです。私はこの、あの先生がご紹介してくださって、え、私ホーリネスだったんだって。そういえば家庭集会に出ておりますときに、あっちに集会があるから行こう、こっちに集会が行こうって、大勢の集会に、中に大勢の方に混じって、教会じゃないんですけども、そういう集会にたびたび、あれがホーリースケートの集まりだったんかなと思っております。神様を知ることによって、支援の時も喜びの時も適当に与えてくださって、いまだに元気でこの通り感謝と喜びのうちに過ごしております。つくづく思いましたのが、牧師先生は一日経っても礼拝を休むことができない、でも私たちは事情があって体が弱かったり傷んだり、家族の事情で行きたくても来られない、牧師先生って大変だな、初めて、あ、これはきっと神様が私に教えてくださったこと、今回初めてこのことに気がつきました。神様は何一つ無駄をすることなく、今日まで優しく導いてくださって、何にも心配することがないよ、神様はちゃんとどんな時でも道を開いて導いてくださるんだろうと、くださるんだってことをしみじみ身をもって体験いたしました。ごめんなさいね、私目も見えなきゃこの自分の時計すら見えないんですそういう状態で、あの原稿は書いてきましたけど読めないんですよ、眼鏡はかけてないんですけど、人にぶつからないのがもう精一杯、あのそこに何かがあるってことは分かるんですけども、もう医大には20年ぐらい通ってますかね、医大の先生が今度 よそに変わったので、私廊下と一緒でもう現状維持が精一杯、それでも神様は恵んでくださって、ちゃんと教会に元気で足を運ばせてくださっていることを感謝いたします。大変申し訳ないですけども、感謝と希望、希望は失望に終わることがない、その通り日々皆様と一緒に私を支えてくださって、教会で楽しいひとときを過ごして、本当に教会来るのが私の人生の唯一の楽しみです。いつまでこういう状態が続くか分かりませんけれども、今後ともよろしくお願いいたします。これをもちまして、拙い、分かりにくい、何を話したか私自身も覚えておりませんけれども、ありがとうございました。どうも感謝いたします。以上です。 神、お祈りいたします。神様、拙い私をここに生まれて初めて立ちましたし、本当に拙い取り留めのない話を、証しをさせていただきました。それも何もかにもが神様が私にくださったご使命だと思います。先生には当日私何が起こるかもわからない。主人も90を過ぎておりますからご迷惑かけるので、僕先生私はできませんって申し上げましたけれども、ちゃんと神様は今日の今日まで支えてくださいましたこと、本当に感謝いたします。これからも一日でも長く教会に行っており、そして牧師先生が語られる御言葉を家に持ち帰り、一週間の歩みが本当に心を健やかに、体も健やかに続きますことを、そして教会に集う一人一人の信仰を固めてくださいますように、感謝を持って、イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。